マルコによる福音書13章28節から、イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかになり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。本日の説教題、私の言葉は滅びないは、マルコによる福音書13章31節から示されました。新共同訳新約聖書の90ページになります。イエス様は31節で、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと言われます。非常に強い宣言、さらに言うならば断言の言葉です。興味深いのは、私は決して滅びないではなく、私の言葉は決して滅びないと言われていることです。私は決して滅びないということがお出来になったはずなのに、そうは言われずに私の言葉と言われるのです。ここでの言葉は、元の文では複数形が用いられ、いくつもの御言葉を意味しています。13章でイエス様が語られた世の終わりの日についての御言葉を指すとも、これまで語られてきたすべての御言葉を指すとも言えるでしょう。イエス様が語られてきた御言葉は決して滅びないのです。滅びるは消え去るとか過ぎゆくと訳すこともできます。第二イザヤがイザヤ書40章8節で予言しましたように、草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つのです。この御言葉はバビロン捕囚の時代に来たイスラエルの民に神様の救いを告げました。すべては過ぎゆくとしか思えず、確かなものなど何もないとしか思えない。目に見える世界のただ中で神様は救いの御業を始めてくださいます。苦しんでいるイスラエルの民を、その苦しみのゆえに救ってくださる神様への信頼は、 決して滅びない御言葉に生かされる新しいイスラエル、教会の民へと受け継がれます。教会の民を生かす、変わることのない励ましの言葉として受け継がれるのです。マルコによる福音書13章28節をご覧ください。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかるとあります。イチジクの実は当時重要な食べ物でした。最初の収穫期は6月で、生のまま食べました。その約2ヶ月後に収穫された実は日干しにされ、冬の間の食料にしました。パレスチナでは日本ほど四季の変化がはっきりとしていません。特に春は短く、冬から夏に飛び越えてしまうようです。まだ辺りは暗く寒い中で、イチジクの木の変化を通して人々は夏の到来を悟ります。イエス様は28節でこう言われます。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさいと。夏の明るく暖かな光はまだ差し込まず、目に見える現実は暗く寒い冬のままであったとしても、必ず夏がやってくると分かるように、神様の救いの御業は必ず実現するのです。冬としか思えないような現実のただ中に、夏が到来する確かな印を私たちは見るのです。それはイエス様の十字架と復活の出来事によって実現される救いの御業を告げ知らせる、決して滅びることのない神様の御言葉です。御言葉を告げ知らされた私たちは、人の子が戸口に近づいていると悟ります。まだ見てはいない夏の到来を悟るように、見ないで信じる信仰によって、救い主イエス様がやってきてくださり、救いの御業は必ず実現すると確信するのです。この確信が私たちにこの世界を生きる力と喜びと希望を与えます。そして私たちは神様と隣人との愛に満ちた交わりに生きるものとされるのです。それではどうしてイエス様の御言葉は決して滅びないのでしょうか。すべてが過ぎゆくように思える世界の中で、どうして永遠に続くと言えるのでしょうか。それは十字架につけられ、死からよみがえられ、永遠の命に生きておられるイエス様が、イエス様を救い主ほなる神様と信じる者たちと共に生きてくださるからです。過ぎゆく世界の中で変わることなく共に生きてくださり、力づけ導いてくださるからです。生きて働くキリストの霊である聖霊なる神様として遠くにおられるのではなく、私たちの心の戸口のすぐ近くにおられ、私たちと共に永遠に生きてくださるからです。イエス様は十字架につけられ、復活され、死に勝利され、人の罪をあがなってくださいました。 そして聖霊なる神様として教会に聖書の真理を証しする御言葉を与えてくださいます。聖書は永遠に残るものとして愛を語ります。それはイエス様が与えてくださった愛であり、イエス様の愛がはっきりと示してくださった父なる神様の愛です。この愛は決して滅びませんし、変わることはありません。私の言葉は決して滅びないという断言は、イエス様の愛の呼びかけです。聖書は愛の手紙と呼ばれます。手紙なので宛先があります。宛先は弟子たちであり、私たちであり、教会です。聖書にはイエス様の弟子たちや私たちへの思いや愛が詰まっています。私たちは聖書の御言葉を通してイエス様、教会への確かな愛を悟るものとされるのです。マルコによる福音書13章は、マタイ24章、ルカ21章と並んで、小黙示録と呼ばれます。その内容を大きく分けますと、1節から27節までが、主イエスの再臨について記され、28節から37節までが正しく再臨を待つことについて記されています。29節と30節のこれらのことは、5節から記されている世の終わりが来る前のさまざまな印です。戦争、地震、迫害、神殿の崩壊などエルサレムを襲うさまざまな苦難です。これらの印が現れると24節から27節にありますように、この世界といいますか宇宙が終わるとともに人の子がやってこられ、世の終わりが訪れます。そして30節でイエス様がはっきり言っておくと言われたように、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びないのです。イエス様がこの世界にいらしてから再びやってこられるまでのこの時代を中間時、中の間の時と書きますが中間時と言いますが、この時代は滅びないで、決して滅びないで続くのです。そして32節にありますように、その時その日その時は誰も知らないのです。天使たちも子も知りません。ただ父なる神様だけがご存知なのです。世の終わりはイエス様の弟子たちが生きている間にはやってきませんでした。そうであるからといって世の終わりはもうやってこないのではありません。今この時も世の終わりを目の前に控えている時代、中間時なのです。人はその日その時がいつなのかを知りたいと思いますが、それは誰も知りません。天使のみならず神様の独り子であられるイエス様もご存知ではありません。それでは子なる神様であられるイエス様がご存知でないのはどうしてでしょうか。それはイエス様がご自分から知ろうとはなさらず、父なる神様の御心に従ったからです。子なる神様として すべてのことをご存知になることがおできになったにもかかわらず、一人の人間として神様の御心に従い、その日その時を知ろうとしない自由を選ばれたのです。世の終わりを目の前に控える中間時を生きる私たちに、イエス様は33節で言われます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。イエス様の御言葉によってではなく、自分の経験や時代に起こる出来事によって判断し、生きていこうとすることで私たちは惑わされてしまいます。イエス様は私たちの危うさや陥りやすい罪の深さをよくご存知です。そうであるからこそ、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと断言され、ご自身の御言葉の確かさの上に立って生きるようにと招いてくださいます。イエス様の決して滅びない御言葉を信じるとき、34節のしもべたちのように、私たちは神様から責任を持たされた役割に専念することができます。門番のように目を覚まして、家の主人が帰ってくるのを待つことができます。門番はただ起きて寝ていないでいればよいのではありません。偽メシアや偽預言者などの侵入に備えて戦う用意をしている必要があります。家の主人ではないものを主人として家に受け入れてはなりません。家の教えでない教えを主人の家に持ち込んでしまってもいけません。家の主人でいらっしゃるイエス様の家、神様の家である教会が祈りの家でなくなってしまわないよう守っていく必要があるのです。永遠に滅びることがなく過ぎゆくことのないイエス様の御言葉こそが教会を立たせ守っています。私たちがどんなに揺れ動こうともイエス様の御言葉によって立てられ守られる教会は決して滅びないのです。目を覚ましていなさいとイエス様は繰り返し言われます。33節、35節、37節と3回も繰り返して言われます。さらに34節の門番には目を覚ましているようにとを含めますと4回も繰り返しておられます。それは私たちが目覚めていないからです。マルコによる福音書にはイエス様が行われた力ある御業、数々の奇跡を見てもイエス様がどなたであられるのかを悟ることのできない弟子たちの姿が記されています。私たちがイエス様のことを分からなくなってしまうのは、神様ではなく人や神様以外のさまざまなことにとらわれ惑わされてしまっているからです。神様以外のことに惑わされているうちに、それに心を支配されてしまい、イエス様のなさったことや言われたことがわからなくなってしまうのです。それではたとえ目で見て耳で聞いていたとしても眠っているのと同じです。そこでイエス様は繰り返し目を覚ましていなさいと 言われるのです。神様以外のさまざまなことに目を奪われ、さまざまな音や声に耳を奪われてしまわないように、しっかり私の方を向いて私の言葉に耳を傾けなさいと言われるのです。私たちはこの世界すべてが滅び過ぎ去ると思って悩み苦しんでいます。それは滅び過ぎ去る天地から自分自身が解き放たれることができないと思っているからではないでしょうか。確かにこの天地の中で私たちは生き、悩み苦しみ、死に直面します。しかし私の言葉は滅びることがないとの断言こそが天地のすべてと私たちを滅びから死で終わらない永遠の命へと解放します。滅びるはずの私が滅びない、それはイエス様の御言葉が滅びないからです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないとの御言葉こそが私たちの前に滅びから救い出される道が開かれていることを確信させるのです。そうであるからこそ最後の37節にありますように、イエス様の御言葉は教会によってすべての人へと告げ知らされなければならないのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、主イエスキリストは今も戸口にただれ、すべての人の心の扉を叩いておられます。どうぞ私たちを目を覚ましていなさいとの主イエスの呼びかけに応えて、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないとの御言葉に生かされ、御言葉を隣人へと伝えていくものとしてください。聖霊なる神様の御力によって私たちを救い主の再臨による神様の御国の到来を伝えるため、隣人に心の扉を叩き続けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。